おはようございます。蒸し暑い中ですけれども、ご一緒に礼拝をお捧げできますことを神様に感謝いたします。今朝与えられました聖書の箇所ですけれども、イエス・キリストがご自分の弟子として漁師たちを招かれる、その場面であります。一節にイエスがゲネサレト湖畔に立っておられるとあります。このゲネサレト湖という湖ですけれども、これはガリラヤ湖の別名であります。このガリラヤ湖のあるガリラヤという町でイエスは宣教活動を始められました。神の国の福音を述べ伝え、また病の人を癒し、悪霊に取り憑かれた人から悪霊を追い出しておられました。この時イエスがガリラヤ湖の湖畔に立っておられると、神の言葉を聞こうとして群衆がその周りに押し寄せてきたとあります。すると主イエスは二艘の船が岸にあるのをご覧になり、漁師たちは船から上がって網を洗っていたと記されております。網を洗っていたということは、漁師たちが漁の後で網の手入れをしていたということであります。そこでイエスはそのうちの一艘であるシモンの持ち船に乗り、岸から少し漕ぎ出すようにお頼みになりました。そして腰を下ろして船から群衆に教え始められたのであります。そして話し終わった時、シモンに沖に漕ぎ出して網を下ろし漁をしなさいと言われました。この時シモンとその仲間である漁師たち、彼らは夜通し苦労をして漁をしていたんですけれども、何も取ることができませんでした。にもかかわらず主イエスは漁をするようにと言われました。シモンは次のように答えました。先生、私たちは夜通し苦労しましたが何も取れませんでした。しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょう。おそらくこの時シモンはとても疲れていたはずです。夜通し苦労して漁をした後でありました。そして今はもう網も洗ってしまっている。普通であれば断るはずであります。しかしシモンはそれでもお言葉ですから網を下ろしてみましょうと答えました。ここでシモンはイエスに先生と言っています。この先生という言葉は軍隊を指令する指揮官のそのような権威者が意味される、そのような言葉であるそうです。権威を持つ者、そのような意味がこの先生という言葉にあります。シモンは群衆の病を癒し、また悪霊を追い出し、神の国の福音を述べ伝えていたイエス、このイエスに何か逆らいがたい権威を感じていたのではないかと思われます。そして漁師たちがイエスの言われた通りにすると、おびただしい魚がかかり網が破れそうになりました。そこでもう一艘の船にいる仲間に合図をして、来て手を貸してくれるようにと頼みました。すると彼らは来て二艘の船を魚でいっぱいにしたので、船は沈みそうになったと記されております。 その光景を見たシモン・ペトロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私から離れてください、私は罪深いものなのですと言いました。先ほどイエスのことを先生と呼んでいたシモンですけれども、この大量の魚を目にして今やイエスを主と呼んでいます。この主という言葉ですけれども、主人を意味する言葉であります。奴隷に対するこの主人という意味合いの言葉ですけれども、ユダヤ人はここから神に対してこの主という言葉を用いるようになりました。ここでシモンは自分のことを罪深いものだと告白しています。おそらくシモンはイエスの言葉や行いに権威を感じ、お言葉ですからとイエスの言った通りに網は下ろしましたけれども、まさか魚が取れるとは思っていなかったのでしょう。シモンは本職の漁師であって、自分の方がはるかに漁についてはまた魚についてはよく知っていると思っていたに違いありません。全く期待もせず網を下ろしたにもかかわらず、そこでかかった魚の数はシモンがこれまで経験したことのないようなおびただしい数でありました。この時シモンのうちにイエスが神であるとの信仰が芽生え、それと同時に自らの不信仰の罪が示されたのでありましょう。この8節でシモン・ペトロと書かれているんですけれども、これまではシモンと書かれていたところを、ここで急にシモン・ペトロと書かれている、そのことにも意味があると思われます。このペトロという名前ですけれども、後にイエスがシモンにつけるあだ名であります。それがここでは先取りしてシモン・ペトロと書かれております。マタイによる福音書の16章にはイエスがシモンにこのペトロというあだ名をつけられた時のことが記されております。この時イエスは弟子たちに、あなた方は私を何者だというのかと尋ねられました。それに対してシモンが、あなたはメシア、生ける神の子ですと答えたとあります。メシアとは救い主という意味の言葉です。イエスが救い主である、そして神の子であるとここでシモンは告白したわけですけれども、この信仰は私たちが告白している信仰そのものであります。その時イエスはペトロに、私も言っておく、あなたはペトロ、私はこの岩の上に私の教会を建てると言われたのでした。ペトロとは聖書の書かれたギリシア語で岩という意味の言葉です。ここでイエスはイエスを救い主であり神の子であると告白したペトロを岩と呼び、その岩の上に教会を建てると語られたのでした。9節には、取れた魚にシモンも一緒にいた者も皆驚いたからであるとあります。シモンだけでなく他の漁師たちも驚きに捉えられて、 イエスへの信仰が芽生えたということがわかります。イエスがシモンに言われた、あなたの上に教会を建てるという、この言葉は神の奇跡を見た者たちが驚き恐れつつイエスを主と告白する、そのような信仰告白の上に教会が立つのであるということを示しています。イエスは自らの罪に恐れるシモンに、恐れることはない、今から後あなたは人間を取る漁師になると言われました。このイエスの言葉は、私たちが自らの罪に恐れを抱くとき、神はイエスを通して恐れることはないと語っておられる、そのことを示しています。なぜなら神はこのイエスにおいて私たちの罪を許してくださるからです。イエス・キリストは私たちが恐れなく神に近づく唯一の道であります。本来であれば罪によって神に近づくことのできない私たちが、キリストによって神に大胆に近づくことができるようになりました。それはキリストが私たちに近づいてくださったからに他なりません。神と人との埋めようのない溝をキリストは埋めてくださいました。そのために天から下り、私たちのところに降りてきてくださったのであります。4節でイエスがペトロに言われた言葉の中で、沖に漕ぎ出してという言葉があります。この沖という言葉は、元の言葉では深いところという意味の言葉です。深いところ、深いところに漕ぎ出すということは危険が伴うことであります。深みにはまるという言葉もありますけれども、それはなかなか抜け出せない状態、取り返しがつかなくなるというような意味を含んでいます。しかし神様は時に深いところに漕ぎ出すように私たちに言われます。いつでも引き返せる手近な安全な道ではなく、リスクを伴う道を行くように示されることがあります。その時に私たちはさまざまな理由をつけてその道を行かないということが往々にしてあります。しかし今朝の箇所は、神の奇跡を見るためには時に深いところに漕ぎ出す必要があるということを私たちに告げています。そして実はキリストこそがこの深いところに漕ぎ出してくださったのであります。天から地上に下り、さらに十字架の死によって黄泉にまで下ってくださいました。それは人間の苦しみの最も深いところにまで漕ぎ出してくださったということであります。そしてそのことによって多くの人が救われました。旧約聖書のイザヤ書にはそのことが次のように書かれています。彼は自らの苦しみの実りを見、それを知って満足する。私のしもべは多くの人が正しいものとされるために彼らの罪を自ら負った。それゆえ 私は多くの人を彼の取り分とし、彼は戦利品としておびただしい人を受ける。彼が自らを投げ打ち死んで罪人の一人に数えられたからだ。多くの人の過ちを担い背いた者のために取りなしをしたのはこの人であった。イザヤ書53章の11節から12節の言葉です。これはイエス・キリストのことを予言していると言われています。現代に生きる私たちは自由なものとして生きています。かつてあったような奴隷制度というものは今はもうありません。しかし聖書は自由なはずの私たちが自分の思い通りに生きるとき、つまり自分を主人として生きるとき、反対に囚われている現実があると語っています。それはつまり自由でありながらその自由を自分を生かす方向に用いることができずに、反対に自分を滅ぼす方向に使ってしまう、そのような現実があるということです。そしてそれが聖書の言う罪にとらわれている状態であります。そして聖書は全ての人はこの罪といういわば網の中に捕らえられているというのです。しかしイエス・キリストはそのような罪に捕らえられている状態から私たちを救い出し生かしてくださると今朝の箇所は語っています。イエスがシモンに言われた人間を取る漁師というこの取るという言葉ですけれども、生け捕りにするという意味の言葉です。それは人を生かすために捕らえるということです。ここで私たちの人生において誰を主人とするのかということが問われています。聖書は私たちが仕えるべき主人、それはイエス・キリストであると指し示しています。このイエス・キリストはご自身の言葉に従う者に大きな成果をお与えになることがおできになる、そしてたびたび過ちを犯す私たちを許し、もう一度やってみなさいと背中を押してくださる、そのようなお方であります。ペトロはこの時イエスの招きによってイエスの弟子となりましたけれども、その後多くの失敗をしました。イエスが十字架にかかられる際にはイエスを3度知らないと言ってしまいました。これはペトロの人生における最大の失敗でありました。しかしイエスはペトロの失敗のさらにその先を見ておられました。ペトロはイエスを裏切ってしまったことを悔い、涙を流しながらもイエスの愛のもとを離れませんでした。そしてイエスが天に昇られた後、ペンテコステの日に聖霊の力を豊かに受け、死をも恐れずに皆の前で説教をし、その結果500人もの人が信仰に入ったと記されております。まさに今朝の箇所で網にかかった魚のようにおびただしい数の人が救われたのでした。神様の願いは、 すべての人が主によって生かされるということです。そのために神様は時に私たちを深いところに導かれることがあります。私たちもまた主によって生け捕りにされた一匹の魚であります。そしてイエスは私たちにも深いところにこぎ出すように命じておられます。私たちの人生に実りを与え満足させてくださるこの主の招きに従ってイエスを主とする信仰へと共に導かれてまいりたいと思います。それではお祈りをいたしましょう。天の神様、今朝私たちをこのあなたの御言葉の前にお招きくださり心から感謝をいたします。今朝はペトロをはじめ漁師たちがイエスの弟子とされたその出来事を通してあなたが私たちを捉えてくださりそして生かしてくださるそのことを覚えることができました。神様、私たちは自由なようでありながら実は罪に捕らえられている存在であると聖書は語っています。しかしそのような私たちを救い出すためにイエス・キリストが地上に来られそして黄泉の深みにまで下ってくださいました。そして私たちを生け捕りにしあなたの命に生きるものへと作り変えてくださいますことを覚えて感謝いたします。神様、私たちもまたそれぞれの歩みにおいて自分の理解を超えた道へとあなたによって導かれることがあります。ペトロがイエスの招きを受けてから多くの人を救いに導くまでそこには長い歳月がありました。私たちもまたあなたの道を歩むときそのあなたの約束が実現するまでに長い歳月がかかることがあることを覚えます。しかしあなたの約束は真実でありあなたの言葉は必ずなると聖書に約束されています。どうぞそのあなたの言葉にお言葉ですからと従う私たち一人一人となることができますように。そしてあなたの用意しておられる驚くべき恵みを私たちが見ることができますように導いてくださいますようにお願いいたします。今日この場に集うことのできなかった多くの兄弟姉妹の上にもあなたが豊かに臨んでくださりあなたの御言葉をお語りくださいますように。そして聖霊の助けによってその御言葉に従うことができますようにお一人お一人を導いてくださいますようにお願いいたします。そしてまたこの小石川白山教会がこの地上にあってあなたによって使わされた場所として多くの人の救いのために用いられていくことができますように。また各地に建てられている主の教会がどうぞその場その場にあってあなたのその救いの御業のために豊かに用いられていくことができますようにどうぞ祝福して導いてくださいますようにお願いいたします。これらの祈りを私たちの救い主イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りします。アーメン。